丈夫でした。
はい、ありがとうございました。
いやまさか爆発がしまったわ。
ちょっと予想してなかった展開でした。
予想してませんでした。日曜の夜だからね、もう、
明日月曜の皆様は頑張ってくださいという感じの。
お疲れ様です。
お疲れ様でございます。
いや自分も一言じゃない。ケアさんも明日丸一日忙しいでしょ。
忙しいです。
昨日とかも来れますよね。
そうですね。
どうか明日、あ、明日までコーヒー。
あ、いや、明日自分ではな
かった。あ、あれ、そうだった。
そうなんです。自分ちょっと来月に収録があって、
お
ー、で、明日はまたちょっとディスカンディレクターを行います。
テイクの話をしたんですけど、
そうですね、
うん、どのテイクがベストテイクかっていう決定は最終的に皆さんもやるしかないです。
最終的に自分が行います。
もちろん作家さんや誰かの意見を聞いてながら、
そう
なが
ら、ね、自分が基本的に選んでいて、もしちょっとその細かい、音のズレとか気になったら、もしダミーさんが気になったらそこにちょっと意見をもらったりとか、
うん、
あとはあの佐藤さんがちょっと納得いかないところがあったらそこを選び直したりとかっていうのはありますね。
うん、見学してても僕はものすごく集中してますね。
いや、なんて言うんですかね、
やっぱりっていうか、
すごく音楽って一瞬で流れて消えていくので、
うん、
逃しちゃうともう、なんていうかね、だんだん分からなくなってきちゃうんですよね。
うん、
で、チャタさんとかも正直すごくレベルが高いので、
うん、
どのテイクもいいんですけど、いい中からなんかよりいいんじゃないかというのを選ばなきゃいけないので、
いいっていう基準についてもなんか、いろんな方向性があるなって言ってた感じしますね。
うん、
曲のイメージに寄り添っているっていう、
そうですね、
意味でのいいもあるし、
もしくはその瞬間ですごくニュアンスがいいとか、すごい感情がすごくここのテイクの方に持ってるとか、
うん、
面白いのはいくら自分がなんかね、そういったチャタさんのボーカルを想定して書いてても、
うん、
やっぱり実際にはいくらか違う、イメージと違うテイクが出てくるんですけど、そこは逆に面白かったですよね。
うん、そこも人と組んでることも醍醐味ですね。
醍醐味ですね。
この曲の一番最初のところって、今日のイベントのことでも聞いたんですけど、最初に曲を作って、ピアスさんが一人で曲を作って、その後に詞を作って、
そうですね、その流れが一番多いですね。
ボーカルを超えたインストルメンタル部分ってのどう思っていくかな。音楽だけの部分、
まあ、バッキングの部分ですかね。
それはダニさんに作っていただいて、
そうですね、もう基本的に最近はもうオール、ダニさんにホームテイクを作っていただいてる感じですね。
うん、
基本的に自分が、作曲までするんですけど、
うん、
その後自分が作曲したものを実際譜面に残して、
うん、
アレンジのイメージを曲によって度合いは違うんですけど、
うん、
入れていくんで、ここはこういう楽器でこういう感じにだとか、
うん、
ここはちょっとこういうイメージにしてほしいとか、でそれによってダニさんといくらか意見を交わして、
うん、
仕上がるという感じですかね。
その段階では日向さんは絵でいう楽に相当するような大まかな楽器部分を作っててするということなんて、あくまで譜面だけです
か。いますね、最近は。一番最初の春の時は、あったんですけど、そういう自分が途中まで打ち込んだトラックみたいなのがあったんですけど、ただなんていうのか、自分の引き出しとダニさんの引き出しの数が全然違うので、他の楽器との絡みも考えたら、 実際自分があまりそのトラックを作ってしまうと逆にそっちに引っ張られすぎてしまうところがあるのかなっていう、いろいろ考えるところがあって、基本的にはあのイメージは伝えるけども、あの細かいところはお任せしてるという感じになります。うちの曲で違うのが、雫とリリックは違うかな。雫は基本的にあの自分が最初のアレンジを全部やったので、でそこに、ギターとかだけダニさんに差し替えてもらった。であとリリックに関してはピアノトラックは最初自分が全部打ち込みで作って、でその中で不自然なところだけちょっと直して、ここはこう、あのもしかしたらこう弾く、ピアノ人ならこう弾くんじゃないかっていうところをちょっと加えてもらってっていう感じですね。
そうか、完全にピアノ曲ですもんね。
そうですね、もうあれは、
さっきの話にちょっと関係してるんですけど、リリックといえばついこの間結婚1周年を迎えられたことのおなじみの吉村さんの式で使われてましたね。
あ、そうですね、あれは
花嫁の手紙のところで、
自分はあの完全に花嫁の、お手紙に集中してて気づいてなかったんですけど
ああボルボルだ、
そうなんだ、実はそうだったと思う。あんな大事な場面で嬉しいけど大丈夫か
な。あれは事前に音源が欲しいって頼まれてたんですか。
いや、あれはね、多分なかったんですけど、まあ、最初にあの野間署にオルゴール版を出した時に、実は2テイク自分は出してて、実際あの本テイクで使われたのと、別のテイクの方が式では使われました。
あ、
なんであのゲームの、あのオルゴールとはちょっと違います。実際に式で流れたオルゴールとは、野間氏はなかなか自分の中では思い出が
衝撃的でしたね。
衝撃的でしたね。
あ、書きたいもの書いたんだなって気がします読んでたら。
いや、あれに最初エンディングをと言われた時に、これはすごいなと、
なんか数奇な話なんですけど、自分は一番最初のところを発表したんですよ、野間氏の絵です。
そうですね、タイトルやつで、タイトル画面のですね、
あそこではもう全部終わった後の、後の地形ですから振り返る一枚の写真ということで、最初からその物語背景は説明された上で花絵を描いたんですけど、リリックに関してはもっと物語が終わった一番最後の最後っていう、オプションってことは伝えられてたんですよね、エンディングで使うって。
エンディングで使うってことになって、あれをなんか頼まれた時にいろいろ吉村さんから、まあ、こういうイメージでっていうのは多分吉村さんの中で結構具体的にあったみたいなんですね、でまあ曲で言ったら、まあ、ピアノがメインっていうのは、まあ、吉村さん
マ
ネのピアノが
そうですね、
ピアノメインだっていうと、あとはなんか、まあ、こんな感じ の曲調がイメージですみたいな感じで、いろいろ曲を聴かせてもらったりとかしたんですけど、いや、いろいろ聴いた時にこれは難易度高いな自分結構歌詞も、まあ、エンディングだったら兄弟書くわけにもと思って、前半のシナリオと後半のプロットを見せていただいたんですかね。
あ、吉村さんには。そうかそうか、
まだ全部書けてなかったので、ただプロットはもう全部吉村さんできてたから、いや、それを見た瞬間、わあ、これはすごいすごいことになってる、なかなかあれはどう解釈しようかなと思って、最終的にはね、ああいう形にちょっと温かみをやっぱり持たせたかったみたいに思ったので、
結構吉村さん個人は、作りを書くときだけは一番言葉少なに書いてるってイメージがあって、結構、リアルな物事の皮肉さとか無情さとか そういうところを意識的に書いてる、好きとしてそういうところが好きで書いてるんだなっていうのは、随分最初の作品から意識してたんですけど、本人結構照れやなって思うんですよね。なんか真正面から救いを書くのは照れるって、
ああなるほど、
物作りをしてできまして、プレイヤーとしてはそこでリリックが入ったのが本当に好きだなと思ったんですよね。うん、優しさがあって、それでも作品全体のメッセージの温度ってものを損ねない、ちゃんと寄り添ったものであるっていうのは分かったし、まあ、エンディングが終わったところまでずーんときましたけど。
リリックは勝つ、リリックはね、今思っても曲は書けないなっていう感じの曲なんですけど、すごい。
やっぱり物語あってこそ、
物語あってこそですね。本当なんか物語に寄り添った曲って言ったら、
うん、
どうしても普通の自分の感覚にプラスなんか世界観をいただいて書くところがあって、やっぱり一人じゃ出てこない言葉とか、
うん、
やっぱりメロディーもやっぱり、がぜん影響されてるところはやっぱりあります。
なんか今でもたまに聴きたくなるんですよ。あ、ちょっと沈みたいな。というわけでもないんですけど、うん、独特の曲でしたね。
あれはもう、もう自分の中でも野間が書かせて、野間と吉村さんが書かせてくれた曲ですね。
作品のために書いた曲って言ったら、まさにこれから出ようとしているシュレディンガフォークスもあるんですけど、まあ、これこのことをラジオで言うかどうかは、まあ、タイミングを見てなんですけど、まあ、多分ラジオ公開するのも振り込み直前な気がするんだよな。諸々の作業終わった後って。
なるほど。
多分大丈夫だろう。
いや、シュレディンガはすごい、あれはあれで、なんか昨日もう昨日終わったんですよ、坂さんのレコーディングが。
ついに歌が、
そう、歌がついになんか命が吹き込まれたって感じなんですけど、
うん、
いや、あれは何ていうんですかね、自分で言うのもなんですけど、ここ最近の中では会心の一曲みたいな感じです。
そっか、
うん、あんまり今までああいう曲って書けたことなかったんですけど、
うんうん、
なんか実際に曲ができて、歌詞ができて、アレンジができて、
うん、
聞き返したときに、ああ、すごいなんかまた書けたなっていう感じの、
出来上がった曲、歌を除いた曲を先に聴かせていただいたんですけど、うん、1音目でふわっと広がるのが多くて思ったんですよ。あ、これは自分一人じゃできなかったことを表現してもらってるなってのが直感で分かったんですよね。詞、も全部書いていただいて。
詞はなんていうんですかね、うん、振り込みの小説をバッと見たときに、
うん、
ストーリーというよりはどっちかって言ったら印象に残った場面場面を、
うん、
なんかすごいキーワードみたいにもらって書いたっていう感じが、
うんうんうん、あ、いや、自宅になるとこっぱずかしいです。ありがとうございます。
やっぱりいろんな作品からもらうものってやっぱり大きいですよね。
おそらくなんですけど、おそらく仕上がった曲の世界観っていうのは多分原作になってる小説とはちょっとだけ角度を異なったものになってると思うんですよ、
うん、
おそらく、
うん、
それこそがテーマ曲としてふさわしい距離なんじゃないかなってのは個人的に思ってて、あまりにも劇中の感情をそのまま歌ってしまうと、あくまでも物語の総物になってしまうっていう気がして、本質は同じなんだけれどもちょっと違う方向を狙って打ったものが物語に添えられていたら、多分両者合わせてより深い味わいが出て、より深くそのもの、その作品の本質を知るために助けになってくれるものになってくれるって、なんとなくそんな気がするんですよね。
あ、なるほど。
そういう感じのムービーを作ろうって思うんです。これから。
そうですね。そうか。もうさ、ここから年末に向けての執筆作業が。
まだ半分いってるかいかないか。まだ増え込みの頭角も決まってませんもの。
そうなんですよ。
お互いに。
お互いに。
んだろう。
これはこれだけはもうね、あの、うん、くじ運の神様に祈るしかないですけど、
どれだけやっても落ちるからな。
でもね、あの当落の発表を待っていては多分
間に合わない、
完成しないので
絶対に間に合わない、
絶対無理だ自分も。なんか11月から作業ですなんて言ったらもう各所が火を吹くもう鬼のスケジュールになってしまう。
あ、そうだ、これについてうちの奥さんから質問いただいてるんですけど、
はい、
うん、なんかその他のジャンルに比べて音楽ジャンルって完成するまでものすごい時間的なエネルギーが必要なものだって、まあ自分も奥さんも思ってるんですよ。
あ、なん
かそれをずっと続けていくためにどうやって中心にいる日向さん自身はモチベーションを保ってるのかって、
あ、
なかなか完成形が見えない長いスパンの創作を続ける上で、
うん、いや、ただねこれなんですけど、CD って、まあ、うちだったら例えばシングルが、うん、まあ、大体3曲入りぐらい、うん、で、まあ、アルバムだったら10何曲、まあ、新曲だったら、まあ、8曲9曲入ってるんですけど、
うん、
ただね、自分って昔からそうなんですけど、対策って自分完成させたことがなくて、
あ、
例えば大学の時に自分はもともとはナノベ志望だったことがあって、はい、で、大学の時に完成しない、うん、完結しない作品を ただ出しているんですけども、
それはそうですよ私も
ただね、音楽って実は一曲単位で見たらそこまで対策というか、一作に何年もかけるような作品っていうのはないんですよ、で実は結構音楽って細かいボールがたくさんあるんですよ。メロディーができた、歌詞ができた、で収録ができたみたいな、なんで実は結構おのずと細かい達成感がたくさん要所要所であるんですよね。
なるほど。
で、結構小説のプロットとかと違って、
うん、
頭の中だったら歌詞と曲ができたら、
うん、
結構音楽ってほぼ、まあ、できて、実際に、まあ、アレンジまでやっていくとそこからまたさらに細かい詰め作業とかがあるんですけど、
最初に間違いない設計図ができるんですね。
そう、
確かにそうか、
なんでそこのところで、まあ、収録は逆にまあ、すごい楽しみなところなので、まあ、実際その歌詞と曲を作っていくっていうことは一曲単位で見れば、実は結構達成感が要所要所にあってくれるので、その点ではモチベーションは小説よりは保ちやすいのかなと。
確かにそうかもしれないな、それでまたシングルの CD を作るにしても曲を一曲一曲積み重ねていって、それでデザインをして絵を描いて、で入稿、
なんで結構細かい完成点っていうのがたくさんあるので、そこをとりあえず目指していけばそのと最後には仕上がるみたいな感じですね、まあ、その別のなんていうんですかね、アルバムだったらアルバムを作るって最初に宣言してやると、なかなかそのぐわーっという遠いゴールもあるんですけど、ただ一曲一曲はやっぱりできていってくれると、そのモチベーションでまた次に行けるみたいなところは
ありますね。なるほどな、あ、よく分かりました。
だから自分ってなんか小説、学生の頃小説はできなかったんですけど、なんか詩とか短歌みたいなそういう一つ一つが小さいものって結構作れてたんですよね、だから結構自分って結構秋っぽいんですけど、なんかそのもう最初のパッと火がついたものは消える前に作り切ってしまえばなんとかいけるみたいな。
なるほどな、対局にあるのが RPG かもしれない、自分が作りきれてないものもいくつかの一つなんですけど、
なんか本当にゲームとか小説を作れる人って逆に自分はそっちの方が尊敬するんですよね、
そうですね、小説にしても自分は、去年の冬コミで出した一冊で完結できたっていう感覚が全くなかったので、今回また一冊作ってるわけなんですが、吉村さんとかすごいと思うのは一冊単位を完成させられる力ってのが何より、
いや本当に吉村さんのすごいところはそこですよね、
そこを持って他のあらゆる同人小説書きよりもすげえなって思わせることなんですけど、なん は仕事じゃないと小説一本書き下ろすってできませんよ。小説家にしたって締め切りがあって、うん、それが大河になるって分からなければ、そんな小説一冊が消えるエネルギーなんて使えないと思うし、うん、
自分が本間さんはその昔からイラストをその知って、まあ、ずっと好きだなと思ってたんですけども、うん、クリエイターで一番なんかエネルギー的な影響を受けたのはやっぱり、まあ、自分も吉村さんなんですよね、うん、なんかあの情熱であそこまでいけるっていうのはやっぱりすごいなっていうところは、う
ん、今ちょっと仕事に忙殺されちゃってる感があるんですけど、うん、無気力感っていうサイト自体もすごいエネルギーでしたよね。
すごいですね、うん、
なんか自分自身コンテンツにして
あれはちょっと真似できない
自分は常々無気力感イコールラジオ説っていうのがあって、読者はみんな無気力リスナーだっていう、
ああなるほど、
あのツッコミ&レスポンスシステムが
ラジオメッセージと、
うん、
なるほど、そうかラブはね、もう多分世にたくさんというか数えきれないぐらいありますからね、未完のまま多分消えていったたくさんの方のなのです
場面場面だけを書くのは結構できるんですよ、
うん、
自分でもそういうのが楽だってのは分かったし、
うん、
それをつなげて一冊で完結できるものを作るっていうのは感性だけでは、感性とか惰性だけではできないですね。
できないですね。
この結びつけようっていう巨大なエネルギーが
絶対必要だ。コノさんの創作見てて思うのは、昔から思うんですけど、コノさんってすごいなんか多芸って言ったら言葉が違うの。
何が嫌？
なんか何でもいい、なんかやる人なんだなっていうイメージはすごいありますね。
そうかな。最初はもう絵だけだったんですよ。文章を書く人間じゃないってのは絶対に思ってて、
うん、
それからなんでかっていうと、最初に自分がネットに出始めたのが、友人にモンスターコレクションっていうカードゲームを扱うサイトを運営してる人がいて、
うん、
その人のサイトに出入りしてて、その人のサイトに絵を投稿したってのが一番最初に進めました。18、19、高校3年生くらいって言うんですね。すごい昔話ですけど、その頃はその管理人の人が小説を書いてて、自分のサイトに小説を載っけてて、もうそれはもうすごいペースで、そう見てて、その人の小説に写真を書いたりもして、ああ文章を書く人ってのはすごいエネルギーで、自分の本質が小説だって捉えてて、こうやって精力的に活動してるんだな、すげえなって。で後々自分でサイトを作った時に、エントランスっていう投稿コーナーを作り始めて、それにもたくさん文章を書く人が投稿してくれたんですよ、
うん、
自分はそれにずっと写真を書くだけで、
うん、
まあ、やっぱ小説書くのってすごい人の仕事なんだなって、
うん、
まあ、今でも変わらない感覚なんですけど、なんですけど、いつの間にか文章を書くのも結構面白いなって思ってたんですよね、
うん、
とても完結はさせられないけど、なんか小説の真似事みたいな、一節一節は書いて発表するってのも悪くないなって、そういうことやってたら仕事でライトノベルの小説、ライトノベルの冊子を書くっていう機会に恵まれることもできて、なんかいろんな段階で小説にかかることができて、まあ、そろそろ小説くらい書けるようになってんじゃねえ自分それこそやってないことですね。やってないことの筆頭として小説を書いてみたわけです。
なかなかね、なんか世に、まあ、同人も含めて小説作品たくさんあると、
うん、
本文絵両方同じ人がやってるっていうのも、うん、なかなかないですよね。
ないと思います。あまり
写真まで自分でみたいな、
もう写真描きたいから文章か言い出したのは多分自分しかいないじゃないか。
この一番目のために俺は小説を書くぜ、
この写真演出のためにこれに合う文章を書く幸いそういうのができたんですけど、これも何冊も何冊も続けられるモチベーションではないっていうのは自分でも分かってるので、まだ自分の中では実験ですね。
やっぱそういうことも同時の世界ではできますから、
何やっても怒らない
何やっても怒らない
自分でお金さえ払えば、
うん、
ただ 未だに自分では絶対にできないなと思ってるものがあって、うん、それが音楽作るってことなんです。
あ、音楽とかは、
中学校の頃に初めてパソコン買ったんですけど、それに FM 音源で音楽を作るツールっていうのがあって、それでなんか好きなゲームの音楽をコピーして打ち込んでみたりしたってのはやってみたくないですね。あ、このやり方なんてのも結局分からずに過ごしてきて、あ、それこそ前半で話したんですけど、当時は MML ファイルっていう、文字だけで譜面を表現するっていう、
ありましたね、
うん、書式がその頃のパソコン雑誌とかにいろいろくっついてて、それをテキストエディターで開いたりして、あ、こういう風にこういう曲を作ってここで何回かループしてるんだなとか、
うん、
そういうのを見て踏むって思ってきたんですけど、
簡単なプログラムな感じですよね、
うん、そうですね。で、10キロバイト以内だったらどんな曲でも流せますみたいな。
すごいですよね、今の考えて10キロバイトっていう世界が。音楽はなんかどんどこなんか映像と並んで容量がどんどんでかくなってる世界ですけど、
なんかもう1トラックごとにデータが必要だってのをこの間聞いて目から鱗でした。あ、そりゃ数ギガになるわとか。
そうなんです。制作中のデータをバックアップしようと思ったら、うん、10個楽器が入ったら音楽10曲分のデータになっているっていう、うん、音楽ってなんか、絵でもそうなのかな、なんか一番感覚的にできるけど、
うん、
やっぱりちゃんと理論はあるっていう、
うん、
ジャンルですからね。
確かに絵もそうか、理論はありますからね。こちらただ最初の感覚のところでどこまで到達できるのかっていうのが自分の中では、
多分自分はなんていうのかね、楽器をやってたからっていうのは多分大きいと思います、ね。
最初はギターだったんですか？
もうギターですよね、
うん、
もうルーツの話になっちゃいますけど、もとはもう親父のオフルのクラシックギターが家の奥深くに眠ってたので、うん、まあ、そいつを引きつつで、大学になったらそのバイトで貯めたお金で、
うん、
自分の今使っているアコースティックギターを買って、
うんうん、
っていう感じですかね。あとから鍵盤系は自分はどっちかって言ったら、メロディーをなんかいろいろ模索するために使ってるだけで弾けるってわけではないので、
うん
うん、基本的にギターがもうほぼメインみたいな。
それで作曲できるようになるまでは素養だなって正直自分の中ではそう思ってしまうんですよね。最初に作った曲って今も保存してたりしますか？
いや、消えちゃってますね。
ああ、
あのね、なんていうか最初に作った曲っていうのが何なんだろうな、どうなんだろう、作った曲って言ったらいつぐらいだ、中学校の頃ぐらいになるのかな、
うん、
なんか、うん、すごい簡単なコードですごい簡単な曲を作ってた記憶があるんですけど、
うん、
なんかそこから自分はあんまり作曲っていうのはそんなになんか時々なんか遊び半分でやるみたいな感じで、
うんうん、
なんかあんまり自分のオリジナルを作ろうとかそんな感じで作ったのってそんなになかったんです
よ、
ね、どっちかって言ったらなんか俗に言うカバーとか、
うん、
他の曲人の曲をなんか弾いたりしてギターで遊んでるみたいな感じなんですけど、うん、で作曲はもう本当に気が向いた時になんか遊び半分で時々みたいな、
うん、
だから結構曲もなんか作ったけどその納得いくとこまで詰めたりとかせずに、
うん、
なんとなくできてなんとなくあるみたいな感じが途中まで多かったです
ね、うん、もしかしたら人に見せるために人に聞かせるために作ったのは雫が最初だったりいいんですか？
そうですね、何曲かないわけじゃなかったんですけど、
うん、
ちゃんとしていろんな人にというか発表しようと思ったのは雫になるのかな、
うん、
大学とか高校のいろんな、まあ、授業とかクラブ活動と か, なんかそういうもろもろのつながりの一環でなんか書いてみるみたいな感じはあったんですけど、
うんうん、
ちゃんと作品として、まあ、発表しようっていうなったのは まあ、雫になるんです
よ。そ
っか、まあ、雫は本当に最初はすごい軽い気持ちで書き出したんですけど、
うん、こう読んだ後に
そうなんですよ、
続か
な
かったんです
ね。いやあれは本当にたまたま作るかって思ったタイミングと、あの、うん、初音ミクが見たタイミングがすごい重なってて、
うん、
であれ確かソフトも全然最初のやつは、あの本当にフリーソフトプラス初音ミクみたいなのを作ってたと思うんですよ、
うんうん、
ただ思いのほか、あ、なんか自分が書いたと思えない、ね、最終的にな
ん
かあれでなんかもしかしたらこういうオリジナルも作れるんじゃないかみたいな感じで、
うん、
まあ、思ったところはあるかもしれないです、
うん、
出なきゃいきなり作ったのに CD にしようとは
、うん、
なかなか思い切ったなと。あれのおかげでなんか最初は CD にしようって思っただけで、で、まあ、その後、まあ、本野さんに依頼したりとか、うん、まあ、本当に何を勘違いしてチャタさんにメールを送ったのかわからないんですけど、チャタさんにお願いして、で、まあ、ダニさんはチャタさんで紹介してもらった方なので、
なるほど、
うん、最初は、
うん、
で、まあ、ダニさんともまあ縁ができて、
うん、
でも結局その形でカミングライフの形はほぼ今日まで来てる形になりますから、
うんうん、何か運命的な話ですね、
うん、
巡り合わせっていうか、
うん、いや、河野さんに正直依頼するのはかなりなんか最初迷ったこともあって、いや、なんていうんですかね、あの二次創作で、
あ、
公式のイラストレーターさんに来て、え、これこういうのっていいのかなみたいなところがあったんですけど、まあでも内心ではそう思いつつも、河野さんに依頼したいと思っても他の人に依頼するのはちょっと失礼すぎるだろうと思って河野さんがいいと思うんだったら、断れる出ないんだったら河野さんにお願いしようみたいな感じでしたね。
自分は真っ先に、あ、これは自分しか書けないって思った田中さんは自分しか書けないだろうって僭越ながら思っちゃ
って、いや、もう葛藤っていうのはそこのところの葛藤ですよ。なんか、うん、二次創作でいきなり公式のイラストレーターさんに依頼とか大丈夫なのかよっていう
結構いい環境ですかね、そう考えると
ですね。なんかそこは一番自分が出会いの運が良かったところでもありますね。
自分としても、うん、結構、うん、遊びが効くっていうか、面白そうだなと思ったことが自由にできる環境だったと思うし、
うん、
ああそうだな、あとイラストレーターのふもそらのイラストレーターとしての自分としては、劇中描けなかったシーンをさらに補強する形で描けたなってのはあったんですよ。あのラストシーンの直後ですね、
うん、
時系列で言ったら
そうですね、
うん、あのイチョウ並木の色とか、ああいうのは多分、うん、本編の挿絵描いてた時にもイメージしてたところかもしれない。
あれもリリックと同じで、やっぱり一人で書けなかった曲になるんだと思うんですけど、あれは本当に書けてよかったなと。多分ハミングライフの中でなんか全曲でとりあえず一番自信のあるのを聞かせてくださいと、多分今でも自分は雫を書けるんじゃないか
な。あ、
うん、
なるほど。
なんかまあうちはだいたい中心はこの曲なんで
最初の曲が中心っていいですね、
うん、
結構物作ってると軸足がなんかコマ回してるみたいに徐々にずれてくるっていうのを感じる時があって、
うん、
自分としてはそれはそれでいいかなってのも思うんですけど、
うん、
やっぱり最初に置いた軸から動かずにどんどん手を広げてって可能性を増やしていくっていう作り方もかっこいいなと思うんですよ、
うん、
自分が最初に作った同人誌って言ったら中学2年生の女の子がドブロク飲んで酔っ払って魔法少女になるって話ですよ
倫理的にそこら
法律的に法律的にちょっと
大丈夫なのか
自分の軸がそこだって考えるといつかそこに帰ってくるんですか結構外れてないですよね、その軸。
そうか、
うん、
確か自分が最初に河野さんの同人誌を買ったのが確か、
うん
うん、それの1、2巻2巻が出た時に1巻と2巻を一緒に小合わせで買ったのかな確かあれが
小合わせで、
うん、
そうか。
いや、なんでですかね、ちょっと話がずれます 自分それまで何て言うんですか、ああいう同人の世界って、
うん、
その二次創作しかないぐらいの見え方だったんですよね、
うん、
まあ、オリジナルっていうのはそもそもまあ見当たらないというか、
うん、
で、ああオリジナルでもちゃんとこういうちゃんとしたの書いてる人いるんだみたいな感じが最初でしたね、
うん、確かにな。
なかなかやっぱりどうしてもオリジナルって見つけにくいですから
ね、うん、最近吉村さんが創作同心志望カルタみたいなものを詰め合ってましたけど一次創作の辛さみたいな、
あれはもう本当
、うん、二次創作の物量ってものを見ちゃうんですよね、どうしても。
なんでですかね、まあ二次創作は二次創作楽しいと思うんですけど、
うん、
ただなんていうかね、一次創作を受け入れてもらえた時の喜びの大きさたるや、
うん、
ちょっと測れないものが
ある。自分の存在そのものを肯定してもらったみたいな感じですよね。
あとはなんというか、多分書き上げた時の達成感は、うん、やっぱり二次創作があるんじゃないのかなっていうのは、
うん、実はちょっと二次創作いいなと思ってますけどね、
うん、
楽しそうだなって。
楽しいのは楽しいと思います、あれは、うん、
そこを土壌にしてオリジナルを始める書き手さんも多分いらっしゃるし、
うん、エネルギーがあるにはあると思うんですよ、2層とか1層とかとは別の、うん、だから多分いろんなものを見てそこから自分がパッと膨らんだものをそのまま形にするっていったらすごく楽しいと思うし、
うん、また見てると妄想しますからね
いや何より自分がキャラクターを好きじゃないと二次創作をしようとまず思わないから、やっぱりそのキャラクターの愛情が力になるっていうのはそれは全部、まあお話もそうですけど、そこはやっぱり大きいと思うんですよね。
そうだ。一次創作としてまあいろんなスタンスがあると思うんですけど、自分のものをより広い範囲に見せていこうってことを目先の目標にした場合。自分が思ってるよりも PR しなきゃいけない役目ってのがあるなって近年思い始めてて、
はいはいはい、
でかいポスターを飾らないと飾った方がいいだろうって思ったりもしたし、なんか物理的に遠くから見た時に高さを使ったポスターって見えるんですよね、
うん、最近は本当に増えましたよね、
うん、
高さがあるディスプレイっていうのは、
うん、増えてきた気がする。
うちもこの間の夏初めてポスターをやってみましたけど、ただ意外と思ったよりはまあ手間はそこまでかからず、まあ飾れるなっていうふうに思ったのと、あとは単純に机の上が広く使えていた、そこがちょっと一番良かったなという
。確かにそうだ。
今までなんか机の上にパネルを入れてるって飾ってたんですけど、どうしても机の3分の1から3分割をちょっと取られてしまうので、横幅の。
そうですね。
そこに視聴器を置いて、やっぱり CD を見せれるスペースって限られるんですけど、なんか後ろにドンとでっかくポスターがあってくれると、なんか机の上ってすごく広く使えて、まだディスプレイはもっと。なんか自由さが増えるかなっていう印象はありましたね。
平瀬さんの場合特に開花されるごとに作品が増えてきますからね。
ですね。
机の上に並べるものが
シングルは販売してほしいなと思うところもあるんですけど難しいところで。
いや難しいと思います。
いや何枚するかっていうのは結構迷うんですよ。というか理想はもちろんギリギリ売れてほしいみたいな、なんかあまり作品手に入らなかったっていう人が少なく、かつ知った分は売れてくれるっていう一番理想形があるんですけど、
自宅は壊しない、
そうなんですよ自宅の圧迫は本当に死活問題ですからね。
今ちょっと自宅圧迫されてます夏に作った本が全部
なるほど
家にあるのね。
なぜでも CD の場合ってやっぱりどうしてもだんだん最近うちは書道型というか、なんかみんなコミケとか作品発表のところでバーッと勢いよく売れてくれて、あとはもうなかなかまったりとっていう感じになってるんですけど、
多分最初に買ってくれる人っていうのはハミングラインファンですよね。
なんですよ。なんか 同じぐらいやっぱり新規の方もやっぱりどうしたら聞いてくれるかなと思うところは、
うん、そこです。全く同じです。
なんか今まで買ってくれた人がまた買ってくれるっていうのはすごく、あの今の気に入ってくれてるっていうのはすごく嬉しいんですけど、かといってそればかりが増えてしまうと逆になんかそこ以外の人になんか知ってもらうというか、あの入ってもらう入り口を自分が作ってないんじゃないかっていう考えとかすごくあって、
そうですね、紹介ページの情報量を初めて見る人でも分かりやすいものにしようってのは常に思ってることがあるんですけど、他にもいろんな工夫が、例えば本能を夫婦で話し合ったりしてるんですけど、どうやれば一元さんでも分かりやすい机の上のディスプレイにするかとか、高いポスターを使ってるのもその一環ですね。値段をどこにどうつけるのが一番いいかとか、見本をどこに置くかとか、イベントでフラって見て立ち寄ってくれる人ってのは本当に分かりやすい一元さん。
あとは音楽の場合はこれは最初の方から課題なんですけど、いかに視聴してもらうかっていう
本当に大変だと思います。
本当にこれは一番悩みますね。
自分にしてもどれだけ好きな音楽サークルさんでも視聴して買ってるってことがまず難しかった気がする。
なかなか最近はさっきの M3 もそうなんですけど、大規模化してるので、なんていうか、もう多分会社さんもなんていうんですかね、あの全部回って聞こうなっていうのは多分考えてないと思うんですよ。もうとても時間が足りないので、やっぱりジャンルを絞るか、もしくはもうあらかじめウェブの方で調べていくか。まあコミケはもとよりあの規模なんで、なかなかそうなると。どうするのが一番いいのかなっていうのは、
PR っていう面で言えば、音楽ジャンルの告知はイベントの前、ウェブでの告知期間にあると言っていいのかもしれない。
そうなんですね。
ほとんどのサークルがクロステンサンプルを用意してますよね。
そうだね、今は。
あとはフラッシュ形式で単純にワンクリックで視聴できるボタンがあったりするのもいるし、
なんかできるだけ面倒くさくなくしなきゃいけないっていうのは考えるんですけど、
例えばツイッターで紹介するにしてもワンクリックで概要が見れるくらいには、
そうですね、なかなかどこでリスナーさんが選ぶかっていうのは自分も読み切れてないところもあるので、
こういうところだと特定作品のテーマ曲っていうか、特定作品に映った CD ってまた買うための理由が一つ軸を増やしてる感じがして強いのかもしれないですよね。逆に言ったらこっちはその作品のファンしか買わないかもしれないものになっちゃうし、一つの独立した音楽サークルとして CD を世に発表していくためには、その音楽サークルそのものに世界観があるってことを見せていかなければいけないかもしれない。
やっぱり何かしらのカラーは持ってるサークルさんは自分もチェックしてるとこ見たら多いなっていうのは分かります。
違う話になるかもしれないんですけど、CD 発表以外にカビングライフとして何か表に向けて活動するっていう機会はありますか？
CD 以外で、
例えばライブとか、
考えたことがないわけじゃないですね。で、あの一回うち の, そのエンジニアでアレンジャーのダニさんと、前のプライベートフィルムを作った時に、ハミングライフの曲は基本的に、まあ、バンドで再現ができるとかほとんどだから、まあ、ヤロー君がライブはできますよねみたいな話にはなったことがあるんで、まあ、ネックがその実際に自分がそれができるのかというのと、あとは、ま
あ、チャタさんは大きくない
です。そうなんですね。で、チャタさんがライブっていうのを今まで基本したことがなかった。ワンマンというか、で、来月、チャタさんが初めて、
初めてなんですね。
そうなんですよ。チャタさんが5年か6年かやってるユニットのワンマンが、あるんですけど、それでなんかライブをやると思ったので、ちょっと自分見に行くんですけど、
そうか。
いや、考えたことないわけじゃないけど、なかなか実際そこまでできるもんなのかと思って。 ところはありますよね。
まあネット配信で誰もができるといえばできますよね、
うん、
今はもう。
あ、そうですね。
ハミングライフ生配信ももうなんか公開できるものからできないものまで
できないものまであ
れなんか拝聴してるんですが、
ただどっちかって言ったらもしライブをやるならちゃんとなんかそういうちゃんとした場所でちゃんとしたバンドでやりたいっていうのはありますね、
うん、なんか、うん、かなり手の届く気楽なライブってのがあるといいんですけどね、
うん、
例えば路上ライブレベルのあれも相当気軽なものではないと思うんですけど、やろうと思えば1週間くらいの準備でできるみたいな。
あ、なんか多分ね、最近同人学でライブするっていうのはちらほら聞くんですけど、
うん、
そこまでできたら多分究極のゴールだなとは自分は思うんですけど、
音楽として、
音楽としては
この辺ボーカロイド界隈はリスナーの数も多いし曲を作ってる人も多いし、
うん、
って考えるといろんな曲の作り手が集まって一つのでっかいライブをやるってい
う
ことは想像できるんですけど、
うんうん、あれはあれでなかなかすごいものがありますけど、なんとなく自分が聴いてきた音楽にも影響されてるかもしれないですけど、なんとなくライブって言ったらもう、昔ながらって言ったら変ですけど、ワンマンがやっぱり自分は一番好きなんですよね。
そうですよね。漫画のアンソロシーみたいなものだと思います。たくさん書き手が集まってくるのを意識するか、ちょっとこの中で好きな人一人しかいないんだよな、ちょっと買いにくいなって思うこともあるし、どうせんだろう、それこそ合同詞とかありますからね。
なんというか自分はあの基本的にまだ女性ボーカルは、まあ、初ミコを除いたらシャタさんにお願いしてるんですけど、うん、アルバムなんかでも最初のファーストを作るときに迷ったのが、
うん、
チャタさん、女性ボーカルはオールチャタさんにお願いをするか、うん、もしくはあの曲ごとにいろんなボーカリストさんをに声をかけるかっていう、
うん、
ただ自分のその好みで写真選んだ時に、
うん、
まあ、自分はあまりオムニバスのというかボーカルさんがあちこち入れ替わるあとそんなに好きじゃないというか、
うん、
どうしてもなんかボーカルの好き嫌いで聞くトラックに偏りが出たりするところがどうしてもあると思うんですよね。だったら自分はなんか、まあ、男性ボーカルもそれはまあ置いといて、女性ボーカルもやっぱりアルバムとしてはやっぱり同じ人にお願いしたいってい
う、
うん、心がやっぱりあるんですよね。
なるほど、
そうですね。もう何枚かアルバム作っていつかベスト版が出せるぐらいになったらライブなんかもいいかもしれないですね。
ベスト版いいですね。
ベスト版
2枚組とかできますよ。
ね
え、まあ、実際 M3 とかで2枚組の CD 出してるサークルさんとかもあったりするんですか。
あるにはありますね。2枚組とかだったらもう、うん、あ、でも結構トランスとかああいう曲だったらジャンルだったら多いですね。ボーカルもだったらさすがにベスト版とかコンプリート版とかじゃないと、
うん、
複数枚はさすがに少ないですけど、
あとはドラマ CD とかちょ
っと、うん、そうですね。
ベスト版ちょっと考えちゃいますね。
実際その4枚とか5枚とか出たら多分なんていうんですかね、あのベスト版でもありつつその一元の人に最初にはこれを聞いてくださいみたいな
入門版、
入門版としてのベストはありですね、
うん、本当にベテランのアーティストの人も音楽を聴き始めて CD 買おうって思った時に手に取るのがベスト版なんですよね、
うん、やっぱり入り口って新しいと思います、
うん、
やっぱり今でもアルバムがまあ2枚でイベントだとうちは3000円するんですけど、なかなか3000円ポンと出せる人ってそんなにいないと思うので、うん、アルバム1500円でもちょっと勇気いるもんなとは思いますね、
うんうん、あ、ちなみになんですけど、
うん、
同人 CD とかを見てると値段帯が商業 CD よりも一回り二回り買いやすい値段に設定されてるなって印象があるんですよね。
ああ、ありますね。
音楽作ってるからって、あの値段設定ってどのあたりが適正価格なんだろうなって思ってたんですけど。
正直ね、音楽は制作環境によってかかる時とか全然違ってるはずなので、一概にその原価に対してっていう概念で考えるのは難しいなとは思うんですけ
ど、そういったら新アルバムって、制作の過程にかかるお金とかとして、物体としての原価ってのは、本より安い時がありますからね。
ありますね。CD は大体そうしてプレス代よりはなんか実際の音を取る方にお金がかかってる場合はほとんどなので、スタジオ代とかね。でどっちかというとあまりそういったかかった経費というよりは、なんか自分は最初決めるときになんか他の CD の相場がどうなのかなというのを見て、それに合わせて決めてるところがあるので、あとはまあ赤字になっても自分が死なない自分が泣かないレベルで、
同心的な値段の話になるとやっぱり吉原さんの話になっちゃうんですけど
結構でも最初に1500円をこれアルバムでつけるときに吉原さんの小虎が、あったというのは正直ありますね。
なるほど。
なんかどっちかというとアルバムって安く、なんかどの中安いところは1000円で高いところは2000円ぐらいするところもあって、値段まちまちなんですけど、で自分がバッとイベントで歩いた時にまあいくらまでなら出せるだろうというのを考えた時と、あとは自分がそのパッとなんか吉川さんの小虎が最初再販で1500円って聞いた時に自分は高いとは感じなかったんですよね。だから欲しい作品にまあ出せる分って言ったらまあ1500円はありかなという、
なるほど、そんな感じか。
買いやすい値段ではないかもしれないけど、経営する値段ではないんですよね。
欲しいけどちょっとなって思う設定ではない、もちろん CD だとそうかもしれない、
あとはもうなんかその値段に応えるだけの中身に、ただ正直なところ1500円は全体的な割合で見るとちょっと高めの方だと思います。
ああ、そうなのか。
どっちかといったらあのこの曲数はここまでにしないで、あの6曲から8曲くらいで1000円っていう設定にしてるサークルさんが、多分
ミニアルバムとして、
大半を占めると思います。うちも次回作は多分1000円になるのかなとぼんやり思ってるんですが、
シングルとして、
でもシングルとかミニアルバムですね、なんでそういった多分もうトラック確定してるから大丈夫だろう。多分8と、ボーカル曲は6曲の、インストを入れて8曲っていう設定なんですけど、まあこの値段だったら多分1000円かなという、イメージはぼんやり、難しいですけど値段設定は
本当本でもどこも難しいと思います。いろんな視点があって、お客さんにとって買いやすい値段とか、あとはイベント会場として500円単位にした方が回りやすいと
かありますね。
そうだし、
100円単位にするとどうしてもいろんなところで
落ちりを出さなくなる時が来る
で、なかなか回転法としても何ですかね、500円の本と700円の本ってちょっと感覚が違う時が、自分が回転の立場で考えるとあるんですよね。
一つ目の壁ですね、500円は。
なんか初見のサークル500円の本なら出せるけど、もし500円と700円の本が並んでたら、とりあえず買う本は多分500円の本を買うだろうなという、
だと思います。
ラジオが公開されるタイミングが冬コミの情報が発表された後なんだと思うんですけど、マーシナルブレンドから1曲を紹介するってのも、
あ、どうでしょうか。悪くないですね。
悪くないですね。
悪くないですね。マーシナルだったら
シュレディ・フォックスとか、
多分1曲だったらシュレディンガかマージナルブレンドどっちかが、多分、他はなかなか今回変わりない状況だから。
あ、でもマージナルブレンドをここで流せたら、聞く人は嬉しいかも。まあでもこれは後で相談しましょう。
はい。
そんなわけで後日日向さんに交渉して、1曲ラジオに収録してもいいっていうことをいただきました。改めてありがとうございます。では、新作マージナルブレンドよりシュレディンガーホークスです。
冬コミが情報が公開されてだったら多分もううちのサイトでも出てると思うんですけど、今回マージナルブレンドはバージョン変えて2パターン入ってるんですけど、
おお、
そうなんですよ。
わお、
なんですかね、セッション版と、もう一つアコギ1本版があるんですが、昨日ちょっとレコーディングが終わって、で当初の予定ではバンドのセッション版のボーカルをそのままアコギのバックにはめて、ボーカルは同じでっていうつもりで作ってたんですけど、昨日実際セッションを取り終わって、試しにちょっとアコギの方でも一回練習で一回試しに歌ってみましょうっていう話になって、アコギ版で歌ってもらったら、ものすごい歌のキャラの違ういい歌になってまして、で、なんていうのかね、そのチャタさんのアコギ版で歌ってもらった時のファーストテイクはあまりに良くて、鳥肌立つけど良かったんですね、その時。これはもうアコギ版で撮りましょうって、でそのファーストテイクをほとんどいじらずに、CD に今度入るんですけど、
それは嬉しいかもしれない。
ものすごくいいトラックが今度揃ってるので、
ライブで聞きたいって言ったのは、生歌でワンテイクで一つの曲を聴いてみたいっていうのがまずあるんですよね。もちろん CD という音源として残すためにベストテイクをつなげていくっていうのは、それこそベストなやり方だと自分も思うんですけど、
多分 CD で普通のアーティストもそうだと思うんですけど、 CD でその長く、繰り返し聞く音源と、ライブで1回きりで集中して聞く音源っていうと、多分求める歌も、多分理想の歌も多分違うと思うんですよね。
ライブでしか聞けないニュアンスの音とかありますよね。
あります。ただ店内は9時半までの営業となっておりますので、
はい、
します。
ありがとうございます。あと9時半って
ちょうど9時半。
ありがとうございます。
よし、あと形の語り残しはないかな。よし、じゃあ最後は一曲紹介して
紹介しましょうか。ですね、ちょっとこれもね、プライベートフィルムズの方に入ってる歌なんですけど、オーラスで本編のラストで入ってて、実際レコーディングでは自分とチャタさんに加えて、コンノさんや、カナソラさんとか
絵描き2人が、
他にも菊代さんとかたくさんの方にコーラスを入れていただいて、すごく、いい曲にみんなのおかげで仕上がってます。
なんかキャラ変えながら何か撮りましたよね、みんな ね。もう洋食にしてて大人にしてとか、
すごくなんか楽しく撮れた曲なんで、多分曲もすごい楽しい感じになってていいと思います。
絵描き2人は本当緊張しちゃう。なんでこのマイク当たっててコスに入ってんだろう。
いや、いいですよ、もう1回ぐらいなんかレコーディングスで歌うっていうのも、
うっすら聞くとなんか自分の声とか、もう一人女性の声が入ってると思うんで、そこも含めて聞いてやっていただけると幸いです。
はい、ハミングライフでピースフルデイズです。
ありがとうございました。よし、しまった。